こんにちは、川野ゆまです。ゴールデンウィークも終わりましたね。僕の仕事はあんまりゴールデンウィーク関係ないというか、むしろゴールデンウィークの方が忙しく働き時というかね、そんな感じですね。コーヒー屋はなんですけど、皆さんはゴールデンウィークどんな風に過ごしましたでしょうか。今年はね、なんか長い人で、10連休とかあったみたいで、いやすごいなっていう風に思うんすよね。社会人ってやっぱすごいっすよねなんかコーヒー屋とか飲食っていう業界っていかになんかこう一般的な働き方じゃないかっていうのを、こういう世の中的に連動するこう連休とかね、そういう時にこう思い知らされるんですけど、僕は社会人だった頃は1年と3ヶ月だけあってですね、2016年から2017にかけてだったかな、そのぐらいリクルートっていう会社にいたんですけど、ウェブ系の仕事をさせてもらってて、めっちゃねいい経験だったんですよ。今にもつながってるし、仕事っていうものをどう進めるかっていうのはね、やっぱりこうちゃんと働いてみないとわからないので、あの経験がなかったら今結構闇雲になんかやりたいことだけを進めていたんだろうなと、こう優先順位をつけたりとか、論理的に考えて判断するとか、誰かを説得してチームで動かすとかっていうことって根本的なね、基本的なことなんですけど、会社で経験させてもらったらよかったなって思って、その時のゴールデンウィークがあったのはその時の2回だけあったのかな。で連休ね、その時はなんか多分ねコーヒーの仕事ライトアップやってたんで、むしろ、ゴールデンウィークは自分が一番やりたいコーヒーの仕事やれるみたいな感じでがっつりやってたって感じで、なんか今も連休ってなると何をしたらいいか、仮にね自分が与えられたらなんか分かんないんですけどみんなゴールデンウィークって何をしてるんですかね。みんなの過ごし方を僕は知りたいんですけど、だって人多いじゃないですか、どこ行っても多分みんな一斉に休むから、そういうもんなんですけど、で多分宿とか地方行っても高いでしょ、飛行機も。僕はちょうどねバリ島のコーヒー農園ツアーが28まであって、ゴールデンウィークの直前って感じだと思うんですけど、28までバリにいて28の飛行機で帰ってきたんですよ夜。ただそれがちょっとずれて29とか30になってたら飛行機もっと高くてですね、ゴールデンウィーク中に日本から行く便とかは結構高くなった気がするんですよね。なのでゴールデンウィークのねこうみんなの、いい感じの過ごし方僕も知りたいなって思っていたところです。でやっぱりお店は混みましたね。ゴールデンウィークは、どのお店もありがたいことに、にぎわって、忙しい時期だったかなと思います。で僕は、さっきも言ったみたいに、バリに行っててですね、今回、バリで農園ツアーをね今年1回目やってきたんですけど、やっぱめっちゃ良かったっすね。ちょっと前の回で、バリのコーヒーの、面白さみたいな話をこのポッドキャストでもしたと思うんですけど、やっぱりね行きやすいっていうのがすごいこうコーヒー生産地の中ではとてもいいんじゃないかなと思ってるんですよ。でインドネシアって今すごいコーヒー全体的に注目浴びてて、ワールドオブコーヒーっていうね、世界のバリスタチャンピオンシップの決勝が行われたりする、コーヒーの一番大きいイベントがあるんですけど、それも今年はジャカルタ開催で、でなおかつカップオブエクセレンスっていうねコーヒーの品評会も、アジアで初開催っていうのが、このインドネシアであってですね、この生産から消費、例えばブリュワーズカップとかバリスタのチャンピオンが出てきたりとかっていうのもインドネシアやっぱりね全体的に強いなと、生産と消費どっちもあるっていうのが とてもねやっぱコーヒーにとっては恵まれてる国だなと、改めて思います。でバリのツアーめっちゃ良かったですね今回も。2019年からこのコーヒーのツアー始めたのかな。で、生成所自体は2017年からプロジェクト始まって、2018年に生成所完成して、生成のレシピも泊まり込みで研究して、2019年から、あまりにもねこのコーヒー生産をしてるところの景色が良すぎて、バトゥールっていう三大聖なる山の、麓でコーヒーを作ってるんですけど、その山がねバーンと目の前に見えて、その大自然の中でコーヒーを作っていく様子っていうのが まあ、多分このね条件の中でみんな一緒にコーヒー作ったら絶対コーヒー好きになるだろうなっていうか、すごいエネルギーと可能性を感じたんですよ。もうこれみんな連れてきたいって思わず思っちゃうような場所で、でツアーやったんですけど、まあ、やっぱりまあ体験自体はとても良くて、僕らの場所なんで、まあ収穫から精製、熟度選別、パルピング、発酵、水薦、その後のグリーンの選別、まあ、焙煎したりカッピングしたり、抽出も全部一緒にやって、まあ、生産から、コーヒーの、まあ、消費のところまで全部を、まあ、産地で体験するっていう、体験ツアーなんですけど、一方でねやっぱりコミュニティとしての、まあ、機能というかコーヒー好きがこんな集まるっていうのがやっぱりとてもいいなっていうふうに思いましたね。まあ、やっぱ大人になってからこう好きなもの好きな人同士で、ね、例えばコーヒー好きな人同士で、集まるみたいなことってない、まあ、ある意味こう部活動とかあとは何学生時代の合宿とかなんかそういうノリの同士というか、ね、同じ共通体験をその場でしてなおかつ共通の何かに打ち込んでいたり何かが好きっていうっていう人が集まる、何日間でまあ大人になってないと思うんすよ、ね、だからこそ、まあ、友達とね旅行行ったりとかもちろんあるかもしれない、家族で旅行行ったりするのもあるかもしれないけど、なんか一つのことに特化して好きな人が集まって、それも遠く離れた海外で集まってみんなでひたすらそのことについてもう3日2晩語り合うっていう、でしかも世代もね18歳から、50代ぐらいの方まで幅広く、でもみんな共通したコーヒーが好き、コーヒー最近焙煎始めてどんな焙煎機使ってるんですか、どんな焙煎してるんですか、曲がり営業しようと思ってどんな準備してるんですか、いつも、こういう感じのコーヒー飲んでどういう風に入れてるんですか、コーヒー焙煎やってるんですよ僕、どんな背景で始めたんですか、みんなねずっとコーヒーの話してて、それがやっぱりなんか価値だなって改めて思いましたね。よくこのポッドキャストでも、まあ、前話したかもしれないですけど、やっぱりなんかこうコーヒーってそういう力があると思うんですよ。人がそこに集まり、ね、でそれでその、まあ、共有するっていう、カッピングだってそうじゃないですか、そのライトのところだと思うし、まあ、店舗でやってるような僕らのセミナーとかイベントごともまあそうっすよね。でまあ、日常的に例えば僕ら下北の店カウンター席にしたんですけど、カウンター席で隣り合った人がなんか気軽に話すとかっていうのもやっぱそのコーヒーの持ってる力なのかなと思うと、なんかやっぱり日本ってどうしてもクラフトマンシップがとても強くて職人気質、すごいこう物にフォーカスしがちな、文化背景だと思うんですよ、国民性とともに。でそれは素晴らしいことだし、それによって生まれてきた数々のまあいいもの技術あると思うんですけど、まあ、一方でコーヒーってやっぱりコミュニティで人が集まっていくっていう場所、まあ、その軸になりうるものだとも思うんですよ。でそれも大事にコーヒー屋をやっていきたいし、まあ、むしろそういう日本だからこそコーヒーで人が集まるみたいな機会って増やしていくべきなんじゃないかなとも思ったりするんですよね。まあ、ちょっと話はそれですけど、日本のコーヒー屋のお客さんの集まり方、コーヒーの消費のされ方と海外のカフェの、コーヒー屋、コーヒー専門店でもね、お客さんの集まり方ってやっぱり違って、海外はやっぱりねそのコーヒー物っていうものをすごい追求するっていうよりかは、どっちかというと比重はもう気軽に毎日のルーティーンとしてこのコーヒー屋行ってとか、友達と行ってそこで朝一緒にお話しする時間を過ごすっていう、なんかやっぱり、まあ、店員さんと話すっていうコミュニケーション重視な気がするんですよ。日本よりも物重視、クオリティ重視っていうよりかはコミュニケーション重視っていう感じのイメージですね。なんかまあよくある言葉で言うと物消費とこと消費って言いますけど、まあそのも日本の方が物消費っていうニュアンスがスペシャリティの文脈だと強いんじゃないかな。それはそれでね、さっき言ったみたいに武器なんですけど、一方でまあそこに人が集いっていうところもまあ、価値としてもっと起きうるので、なんかそういうの、まあ、その最たる例が僕らのこのコーヒーのインツアー、まあ、2019年から始めて2020年はコロナ、21年もコロナで休んで22から再開したのかな、うん、あ23から再開したのかな、23、4、5となんで4年目っていう感じなんですけど、まあ、ずっとやっててね良かったなって思いますね。で終わった後の感想とかも、 なんだっけな、まあ人生ですごいこう思い出に残る、一番の思い出に残るような時間でしたとか、ツアーの中で、一番まあ、楽しかった、ツアーでしたとか、まあ、直近の自分の、思い出の中で一番印象に残りました、一生の宝物になりましたとかとかね、めちゃくちゃ嬉しい感想を終わった後いただいたりして、やってよかったなって、改めて思いますね。まあね、海外行ってで、まあ、ツアー考えたりするのは結構準備も大変っちゃ大変なんですけど、うん、すごいこう僕らとしてもなんかコーヒーっていうものの可能性とかパワーを感じられるし、そこに人が集っている姿を見て、あ、コーヒーやっててよかったなって改めて思えるし、こういう体験的なこととか人が集まるっていうことをもっとやっていきたいなっていう風に、なんかこれからについてもすごい刺激をもらえる企画だなとやってる側も思うんで、うん、なんかこれからのコーヒーにもさらにヒントがありそうと思いましたね。そのくらいやっぱりめちゃくちゃ楽しいし、めちゃくちゃやってる側も、うん、いいなって自分たちで思っちゃうくらいのイベントでしたね。なんかこういうのって他にありますかね。別にその産地に行くとかっていうほどまで大それてなくても、コーヒー軸に人が集まり、なんかそこでね、ずっとこう好きなコーヒーについてみんなで話すとか、集まって情報共有するとか、ね、いいと思うんですよね。まあ僕ら今アイディオっていう焙煎機売り始めてて、なんかそれでもアイディオコミュニティもちょっと作ってみようかなとも思ったりしてるんです。アイディオを使ってる人たちが集う、イベント、まあそこでね、それぞれが焼いた焙煎した豆を持ってきて一緒にカッピングして、どんな風に焙煎してるんですって共有し合うみたいな。なんか車だとあるじゃないですか、なんかどっかに行くと、どういうとこだろう、あれは分かんないけど、イベントとかに行くと、車のイベントごと行くと、特定の車に乗っているその、ラバーたちがその車に乗って集まって、なんかこうめっちゃ止めてあるとかね、でみんなでその、自分たちのこの好きなこの車について語り合うみたいなやつもあるし、キャンプのイベントとか行ったら、みんなもう自分のお気に入りのご自慢のキャンプアイテムをそこ持ってきて、でみんなでなんかね共有し合うとかあると思うし、なんかねやっぱりそういう、うん、なんかやってる人が集まるっていうのってもっとあっていいと思うんですよ。でコーヒーって言ったらやっぱそのね、一番のネックが、まあ、情報とか知識っていうのが人によってバラバラっていうことで、それで、まあ、自分なんかが自分の知識だったらちょっとって思っちゃうことがあるんで、なんかやっぱり軸とかくくりが必要なんですよ。ただはいコーヒーの集まりですじゃなくて、コーヒーの中でも、こういう焙煎の活動やってる人集まれとか、生産に興味ある人、一緒に収穫した人ここに行きましょうとか、ドリップに興味ある人、特定のこのドリッパー使ってる人わかんないけどね、まあなんかそういういろんな、まあもうちょっとこうくくり細分化されたものとか、何か共通体験とかがあって、そこで熱を交換し合うっていうのあっていいと思うんです。やっぱりなんかね、熱ってこう、うん、一緒に共有し合うことでより高まるものだと思うんですよ。僕自身はやっぱりコーヒー好きになったこの背景って、仲間がいたからだと思うんですよね。で一緒にコーヒー回ってよく話してますけど、それこそフグレンがオープンした時とかにみんなで行って、うわなんでこのティム・ウェンデルボのコーヒー、ティムって何なんだろう、なんでこんな酸味があるんだろう、一緒にオニバスコーヒーって、うわめっちゃ甘い、なんでこのナチュラルプロセスっていうのがあるんだねって言って、いろんなコーヒー行ったりして、でそこでやっぱり一人がドリップ頼んで、一人がエスプレッソ頼んで、一人がラテ頼んでっていうのが3人だとできるんで、みんなでちょっと飲み比べっこして、あこれこんな味するねとか言ったり、みんなが豆買ってきたらみんなで交換し合ったり、誰かんちに集まって一緒にカッピングしたりしてね、あこれこんなにするねとかやったりして、一緒にドリップの練習会したり、そういう風にして、なんかそれぞれの興味好奇心を交換し合って、さらに面白くみんなが感じられるというかね、うん、相乗効果がそこで生まれると思うんですよね。なんかそういうそれぞれがオタク気質に活動するんじゃなくて、まあ、それも素晴らしいんだけど、コーヒーは面白いんだけど、だけじゃなくて、その、うん、みんなでこう持ってる興味を交換までできるっていうと、なんかよりこのなんかねサイクルが回っていく感じがあるというか、うん、まさになんかこれからそういうの求められてんじゃないかなと思います。なんか個々の趣味で完結しちゃいがちで、その情報収集として YouTube とか探す、まあまあそれがいいんだけど、それがまあ基本なんだけど、そっからさらに ね、みんながこうなんか集まれるとかね、シェアできるとかがあるといいんじゃないかなと思いました。なんかそういう視点でこれからなんかコーヒーのことも考えていこうかなとも思ったりしています。皆さんぜひヒントがあれば教えてください。そしてバリ島のコーヒー農園ツアー、次は7月末に今年の2回目やろうと思ってるんで、興味ある方はお知らせを、見ていただいて、一緒に行けたらと思ってます。超楽しいです。はい、そんな、まあ、直近感じた、コミュニティとしてのコーヒーの力みたいなお話でした。聞いていただいてありがとうございます。